まで、あ、13節、新約聖書199ページです。ヨハネによる福音書ヨハネによる福音書15章13節です。それでは拝読いたします。友のために自分の命を捨てること、それ以上に大きな愛はない。アーメン。それでは、末森牧師より、講師の紹介をしていただきます。
昨日に引き続き、今朝も常磐大バプテスト教会の友野康先生をお迎えすることができましたことを心から感謝いたします。昨日は絶妙なる真理と題して先生を通して聖書の言葉が語られました。本当にあふれる恵みに私自身も預かることが許されたことを心から感謝いたします。修法の右側にですね、講師紹介が載っておりますけれど、短く先生の紹介をさせていただきたいと思います。友野康先生は、友野康先生は、福岡市出身です。で、現在はですね、奥様と、そして、お嬢様お二人と、暮らしになっておられます。福岡にあります、西南学院の神学部をご卒業された後、アメリカ、サウスイースタン神学校で、牧会カウンセリングを学ばれ、約10年間にわたり、ノースカロライナ州内の7カ所を伝道して回られました。そしてですね、昨日もお話ししましたが、ちょうどその頃に、玉川教会の前任の牧師であり、現在は宣教師としてインドネシアへ派遣されている野口ヒューマン先生が、当時は西南学院に通われていましたけれども、少しお休みをいただいて、放蕩の旅にですね、2週間ぐらい出かけておられました。その時に、2週間ほどでしょうか、友野先生のそのアメリカ滞在中にですね、その伝道の中で、友野先生と2週間ほど お暮らしになられたそうです。そしてその時、野口先生ご自身は、本当に自分の行くべき道を迷っておられたわけですけれども、友野先生と過ごす時間を通して再びまた献身の思いが与えられ、その後もう一度西南学院に戻られたということです。ですから私たち玉川教会にとっても、友野先生はですね、大変重要な恩人でありまして、そのことがあって先生が立ち返ってですね、またこの玉川教会に使わされてくるというその流れの中に友野先生のお導きがあったことを本当に大変感謝いたします。そして友野先生はアメリカでの働きを終えた後、1999年から13年間にわたり長崎バプテスト教会にて牧会をされ、2012年より現在牧会されている常磐大バプテスト教会の主任牧師として福音宣教の働きを担われておられます。常磐大教会はバプテスト連盟の1、2番のですね、大きな中心的な教会であります。先生は日々福音宣教の働きにもうあちらこちらへ走り回っておられまして、常磐大教会の小牧さん、皆さんご存知かと思いますけれども、小牧さんにお聞きしましたところ、毎週礼拝の後は牧師室の前に行列がですね、できるほど本当に先生の牧会またカウンセリングを受ける皆様がですね、集われているということをお聞きしております。私自身も昨日ですね、少し先生のカウンセリングを受けさせていただいて、本当に恵みに預かっております。そのような先生を今回この2日間お招きし、聖書の真理を聞けます幸いを心から感謝いたします。今朝は絶大なる愛と題してメッセージをお語りいただきます。大きな拍手を持ってお迎えいたしましょう。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。また再び過分なご紹介をいただきましたけれども、本当に私にとってもこの玉川教会に 来れることはとても大きな喜びであります。本当でしたら、ヒューマン先生がこちらにおられるときにお尋ねしてですね、本当にこうお交わりをと思ってたんですけど、別のところでお会いして、ここには一度も来たことがなくてですね、本当に今回、この聖森先生の恩愛と皆様方のこのお招きをいただいたこと、本当に嬉しく思います。今聖森先生が少しお話しくださったので、ちょっとだけ今日予定にしてなかったんですけれども、ヒューマン先生とアメリカで時間を過ごした時のことをお話をしたいと思います。本当に私は九州から出たことがなくて、アメリカに行くことになりましたけれども、福岡の地方連合でですね、私が大学生時代、新学生時代ですけれども、そしてヒューマン先生がちょうど中高生のそういうふうな頃だったと思います。本当にこの新生教会の少年少女たちは、英語でちょっと使うとですね、今も日本語になってますけど、ピュアですね。本当に純粋な良きものを持っておられて、逆に私は年上でしたけど、本当にこのヒューマン先生たちの純粋なその信仰に触れて、自分にない本当にいいものを持っておられるなという、そういう尊敬の念をですね、私はヒューマン先生にこう持っていました。しかし悪の巣窟と言われる西南学院の神学部にですねこれ冗談ですけれども、しかし本当にちょうど牧師となる前に、神学校は荒野と言われます、荒野と言われます。それはイエス様がちょうど宣教の働きに行く前に、このサタンの誘惑にこうあってですね、そしてその中で御言葉によって勝利していったように、決して神学校の先生たちがサタンだとは言いません、そんなことは全く思ってはいないんですけれども、いろんな戦いがある中で、やはりそこで疲れ果ててしまうことっていうのはあると思います。ヒューマン先生が私たちのノースカロライナにこの遊びに、このしばらくちょっと来たいということで来てくださっている時でした。私も忘れられない出来事がありました。それは私のいたラーレという町から、この30分ぐらい離れたところのダーラム市に、のですね、市の方から、私の方にこうかかってきて、日本人の、牧師さんですよねと、実は今日本人の、女性で、ご主人から、虐待を受けていてとても心配をしている親子がいますと、ちょっと相談に乗ってほしいということで、一度その方がわざわざ私たちの教会まで会いに、この担当者が来てくださいました。でお話を聞いていると、ご主人がもともとはミリタリー軍の働きをしていて、やはりこの非常にこう気性が荒くてですね、もう本当にこの暴力が体にも心にも大きな傷を与えているので、このままいたら、本当にこの殺されてしまう可能性もある、そういう危険を感じて、ぜひ返したいと日本にですね、今はハーグ条約やいろんなことがあるのでなかなか自由に行かない、そういうものがありますが、当時はまだそれが叶う時代でありました。それでですね、こういう計画を話してくださったんです。ご主人が夜の仕事に行っている時に、それま全く日本に帰るような素振りを見せないで、ちょうどまだ生まれて、その1年ぐらいの男の子さんがいるんですけれども、ご主人に気づかれないように、ご主人が仕事に行った後、夜中にですね、急いで荷物をまとめて、そして、ノースカロライナから約5時間ぐらい離れたワシントン DC の日本領事館の方に、そこに駆け込んで、子供のパスポートをもう数時間で作って、奥さんもそこで一緒に、その朝の便で旅立つという、そういう計画を言われてですね、でただ気をつけていただきたいのは、ご主人が拳銃を持っているので、いつ帰ってきて何が起きるかわからないから、くれぐれも気をつけてくださいということでですね、それで他の人がしてくれたらいいんですけど、私たちにそれをですね、託されたわけです。日本語が、英語があまり喋れないということで、それでその時に、いや困ったなと、私も正直そんな経験はなかったので、全く周りには一切言わないで、でもちょうどその時に ヒューマン先生がいたんですね。私も気が弱い方ですから、昨日もちょっとお話したように何かあった時にですね、一人で行動するのはとても怖いんですが、まあさすがにこういうのに家内を連れて行って巻き込むわけいかないし、娘もいるしと、そうちょうどヒューマン先生がこういてくださって、まあ先生にですね、こういうことでって言ったら、いや分かりましたって言って、ヒューマン先生とそのダーランまで行って、で、そしてその親子をですね、車に乗せて5時間かけて行って、まだ夜中でしたから、このマクドナルドの24時間で、その駐車場でですね、一緒に夜を明かして、朝一番で日本大使館に駆け込んで、すぐに作ってもらって、パスポートを作ってもらって、その足でそのままワシントン DC の空港から、まあ、送り出すとですね、まあ、じゃんじゃららんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃららんじゃんじゃないですけども、なんかもう本当にこう、私たちにとってはこう忘れられない。まあ、でもそういう中で、本当にこの私もアメリカで日本人伝道のこの大切さ、本当に世界宣教、私は日本人がこんなにもいるとは思わずに勉強をするためにアメリカに行ったんですけれども、しかしそこにたくさん点在する日本人、それも本当に国際結婚をはじめ駐在員や、また学生たち、実にいろんな課題や痛みをこう抱えながら人生を歩んでいる中に、本当にこの各地の日本、アメリカの教会が門戸を開いて、日本語の聖書の学び、そして私が行ってからは、この毎週の礼拝や毎月、一箇所は毎週礼拝をしましたけれども、あとの6箇所はですね、約3時間ぐらい点在するところに、月に一度行って、まあ、礼拝を守ると。当時は私が唯一の日本人の牧師として立てられましたけど、今は3名の牧師たちがこのそれぞれの地域でですね、その働きをしています。本当にこの世界宣教の働きをこの教会も祈って、そして素晴らしい、また宣教士官というのがですね、ありますけれども、私も実はアメリカに行った時に、どうしてその最初を勉強しながら滞在できたかというと、そういうアメリカの教会が宣教士官を持っていて、そこが空いていたので、私たちはちょうどアメリカで、そのアメリカの教会から奨学金をもらい、その空いている宣教士官に住まわせてもらって、その働きを担うことができたというですね。ですから本当にこの世界宣教という働きを、このように日本の中でこの玉川教会が祈りを持って担ってくださるということはとても嬉しいことで、昨日もこの教会の建物をこう見せてもらって、本当にこの教会が必ず主にまた祝福をさらに受けて歩まれるんだなということを思いながら、この昨日から過ごしています。本当に主は生きておられることを世界中どこにおいてもですね、皆さんと分かち合っていくことができる、その喜びを私もアメリカでも体験させていただきました。その後その女性の方はですね、ちょうどその方は神奈川にこの帰られた後、また新しい出発をされて近くの教会に行っているということを、この私も長崎でお聞きできてとても嬉しく思いました。本当にこのいろんな種の技があることを野口先生と私はですね、そういうドキドキする経験を共有したので、本当にこの戦友じゃないんですけれども、とても親しく思わされていること本当に感謝しています。さて、来年皆さん2017年は何の年か、私たちプロテスタントにとっては、教会の者にとっては、心に留めたい、まあ、一つの出来事があります。それは、この宗教改革、マルチン・ルターが宗教改革をしてちょうど500年という、節目の時なんですね。で、私も長崎にいて、カトリックの方々との交わりを、また、様々な形で共に、実は礼拝を捧げるということも、いろいろありましたので、本当にこのカトリック教会は今、私たちが想像する以上に、この改革をして、この当時の500年前とは全く違う、まあそういう歩みをしていることをこう知らされるわけですけれども、 一つ大きな、このカトリックとプロテスタントの違いを知る上で、分かりやすいのはですね、マタイによる福音書の16章のところでイエス様がペテロに、人々は私のことを何と言っているかとこう尋ねるところがあるんです。そうすると、この弟子たちも含めてですね、このバプテスマ、ヨハネであるとかエリアであるとか言っています。するとイエス様は、ではあなたは私を誰と言うかとペテロに問います。そうするとペトロは、あなたこそ生ける神の子キリストですと、そう告白したら、イエス様はとても喜ばれて、このことを示されたのは、天の父であると、私はあなたをペテロ、岩と呼ぼう、そしてあなたに、天の国の、この鍵を授けると、そうこう言われたんですね。で、カトリック教会は長い間この出来事を、実はペトロに天国の鍵が託されたと。ですから第一代ローマ法王というのは、ペテロなんです。そして脈々と歴史の中でカトリック教会はその法王と言われる人が、この天の鍵を持つ、特別な権威を持つ人として、この建てられてきたわけです。でも500年前のこのプロテスタントの誕生とともに、その前にもヤンフスとかですね、ボヘミアですでにその聖書を読んで福音に触れてですね、いやいやカトリックの考え方はちょっと違うんじゃないかと言って宗教改革をした人もいましたけれども、このプロテスタントのこの信仰の箇所の解釈は、誰でも私たちがイエス・キリストを私の救い主であると、主であると告白するときに、私たちは天の国の鍵が授けられるんだ。ここがまた大きな歴史の中でですね、分かれていった。特にバプテスト教会は一人一人が、本当に私たち信仰者一人一人の信仰の告白をもって、私たちは救われる行いではないという、そのことが、この大きな、やはり、教会の歴史の中でですね、プロテスタント信仰を培っていったものであります。皆さん一人一人に、実は天の国の鍵がペテロのように託されている。本当に目には見えませんけれども、私たちは天の御国に帰るその約束が与えられているという驚くような、その福音が教えを、また約束を私たちは受けています。今日はペテロのことを、実は皆さんと一緒に、共に御言葉から見ていきたいと思うんです。本当にこのペテロが絶大な愛を神様から、このイエス様から受けた出来事を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。昨日は絶妙な真理という、言葉を使わせてもらったんですが、今日は絶大という、そういう言葉を使いたいと思います。英語に訳したらどうなるのかというのをこう見てみたんですけれども、tremendousというですね、もう本当にもうとてつもなく大きなという、そういう言葉や、わかりやすいのは full of love という言葉が当てはまります。つまりもう本当に愛に満たされている、もういっぱいの愛という、Amazing Grace という言葉を皆さんは、あの曲も知っておられると思いますが、びっくり仰天するような神様の恵みは、英語で絶大な愛というのは、もうアメイジングラブと言ってもいいかもしれません。もう私たちの想像を超えた、もう愛が神様から、イエス様から、この与えられるという、そのことを今日皆さんと見てまいりたいと思います。このペトロは、弟子たち、12人の弟子たちの中で最も年をとって、長老格と言われるようなリーダー的な存在であったことを私たちは知るわけであります。ヨハネによる福音書の13章の36節でですね、イエス様がご自分が十字架にかかっていく、その苦難を通っていかなければならないことを話したときに、ペテロはこう言いました。あなたのためなら命を捨てます。すごい覚悟ですね。あなたのためなら命を捨てますと。本当にこの時ペテロはイエス様を尊敬し、そしてイエス様のために従っていきたいと心から思っていた真実の言葉だと思います。ところがイエス様はこう言われたんです。 私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。ああ、ペテロはまたびっくりしたと思います。しかし一体どういう意味だろうか。自分はこんなにもイエス様のことを思っているのに、なんていうことだろうかと、この時ペテロは少し悲しかったかもしれません。しかしご存知のように最も有名なペテロの出来事というのは、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられて、そして大祭司カヤファのこの官邸に連れて行かれた時、ペテロはですね、弟子たちはチリチリバラバラになりました。ヨハネだけはまあついていったようでありますけれども、ペテロもこっそりとですね、官邸にこの忍び込んでですね、様子を伺っていたんですね。少し寒かったようですね。この官邸で炭火が起こしてあって、火が起こしてあって、焚き火ですよね。そこのところに人々が集まってこう、暖を取っていました。ペテロもその中にこう、紛れ込んでですね、まあ寒かった、本当によっぽど寒かったんだと思います。中にこう入って手をこうかざして当たって、いたら、そこで一人の人がですね、あなたはイエスの弟子ではないですかと、ドキッとするような、この彼の顔を見て、あ、イエスと一緒にいた人ですよね、と、そう言いました。すると、ペテロは何と言ったか、違う。そして、三度もその後ですね、合わせて三回になりますけれども、その後、お前もあの男の弟子では、弟子の一人ではないか。そうすると、違う、違う、と繰り返し、ペテロは、そう言ったのであります。すると、三回目に違うと言った後、鶏が鳴く声をペテロは聞きました。ルカによる福音書では、そのペテロは、このイエス様、ペテロが、鶏が鳴いた時にちょうど出てきたイエス様と目があって、そしてペテロは泣いたという、そういうこと、記述もありますけれども、ペテロにとっては、その鶏の声を聞いて、はっと我に返って、ああ、本当にイエス様があの時に言っていたように、私はイエス様を、否認してしまった、裏切ってしまった、もう取り返しのないことをしてしまったという、そんな思いでペテロはとても大きな痛みを覚えたのではないかと思います。その翌日、イエスはピラトの下で無実の罪にもかかわらず死刑の判決を受けて十字架につけられ、亡くなられ、墓に葬られ、そして三日目によみがえられました。このこともイエス様は予告していましたが、多くの弟子たちはもう信じられなかったわけですね。人が死んで蘇るなんて、まあそんなことが起きるはずがないと。ですからイエス様からどんなに三日目に蘇るという、そういうことを聞いていても、多くの、ほとんどの弟子たちはそれをまともにとってはいませんでした。しかし本当にイエス様が蘇られた。そのイエス様が蘇った、その墓のところに、行かなかった弟子たちの前にも、実はイエス様が現れたんですね。そこにいなかったトマス、疑って、いや、自分はイエス様のその釘跡に手を入れるまでは絶対信じないと言っていた、そのトマスにまで、実はイエス様が現れたことを、このヨハネによる福音書は私たちに語ります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書がある中で、ヨハネは一番最後に書かれた、ちょうど紀元100年ぐらいの、に書かれたであろうと言われています。ですから、一番最初に書かれたマルコや、その後に書かれていったものには、ないものを、これだけは伝えておきたいと思う特別なものが、このヨハネの福音書の中には入っていたと思います。特に今日お読みいただいた21章というのは、もうすでに20章でヨハネによる福音書は終わっているんですけれども、実はさらにこの21章は付け加えられた後で書き足されたものだと言われているものであります。 さあ、そういう中でですね、実はこのペテロはイエス様が復活された時、どんな思いでイエス様を皆さん見ていたと思いますか。私は、このな熊本でですね、小さい頃ちょうど幼稚園から、中学まで過ごす中で宣教師の先生がおられました。メアリー・ジョー・ランドル先生って言ってですね、今年、夏前に、天に召されていったんですけれども、その先生の英会話クラスで、この子供たちみんなアメリカの名前が付けられてたんですね。まあ私、やすしなので、よくすしすしとアメリカでは、まあ呼ばれて分かりやすかったんですけれども、その、アメリカの宣教師の先生からですね、私は小さい時に、洗礼名ではなくて、英語クラスの中だけの英語の名前があって、ピーターでした。で、私あの時代あんまり好きじゃなかったんです。ご存知だと思います。ピーターっていうのは、あんまりこうね、いい、まあ、いいね、そんなことは言ってはいけないんですけれども、私の中では、なんかちょっとこう、その時には、まあ、受け入れがたかったんですけれども、ピーターっていうのは、ペトロなんですよ。ペテロなんです。でも今私はこの名前がいただいたもの、ことがとっても嬉しくってですね、ああそうだなって本当にこのペテロのこの出来事やいろんなこう姿を私は読むときに、ああ自分自身とこう重なっていくんですね。で、このペテロが皆さんイエス様が復活をされて目の前に立っている、その時にペテロは万歳って喜べたと思われるでしょうか。顔はもしかしてニコニコとしていたかもしれません。でもペテロの心の中では、ああ自分はあのイエス様を三度も知らないと言ってしまったという、まあ、少し日本語で言うと、まあ、在籍感というんでしょうかね、自分を責めるそういう思いが心の中にずっとあって、イエス様に自分は顔向けできない、そんな思いでいたかもしれません。それがよくわかるのは、今日はお読み読んでいただきませんでしたけれども、先ほど皆さんと購読をした21章の、前に、21章の1節からですね、この付け加えられた21章の冒頭に、イエスはテベリアス湖畔ガリラヤ湖で弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。ここでペテロが、私は漁に行くっていうこの言葉、スルッと読んでしまったら何ともないようですけども、実はペテロはもともとは弟子になる前は、漁師だったんですよ。イエス様と出会って、あなたを人間を取る漁師にしようと言われて、本当は網を捨てて従ったはずですよね。でも、ペテロは自分のその出来事をイエス様との関係の中で、きっともう自分はイエス様の弟子にはふさわしくない。もうイエス様の前に自分はもう顔を向けることはできない。そんな思いで、弟子たちの中で自分は漁に行く。つまり、もう、漁師にもまた戻ろうかと思うという、そんな思いを告げたんだと思います。だから周りの人たちが、友らが、弟子たちが心配して、私も一緒に行こうと言って、このペテロにどうもついていったと思います。なぜなら、きっとペテロの顔が沈んでいたんだと思います。そしてもう本当にこう彼の中に何かがあると彼らは感じたんだと思います。そのペテロにイエス様が現れてくれました。最初はイエス様が来られた時、弟子たちはそれに気づかなかったんですが、それが分かって、もう弟子たちはもうびっくり仰天しました。しかし、そのイエス様は、弟子たちが漁をしている間、岸辺で実は火を、この起こして、焚き火を焚いて、朝ごはんを用意して、弟子たちを待っておられました。そして、そのような中で、今日の15節からの 対話が始まるんです。だからちょっと想像してほしいんです。この漁で大量、たくさんの、まあ、魚を釣ってですね、取って、そして岸辺に上がって、この海岸のところにイエス様が、火を起こして、そしてまだきっと寒かったんですね。その中で、食事を用意して、さあこっちに来なさいって言って、イエス様を中心にして、周りにこう弟子たちは集まったんだと思います。その時のこの言葉、なんて書いてあるかというとですね、ここで、この旧説を見ると陸に上がってみると炭火が起こしてあったってあるんです。実はこの言葉っていうのはペテロがイエス様を三度知らない、違うと、このイエスの弟子ではない、違うと言ったあの炭火が起こしてあった、その言葉と全く同じ言葉がここで使われています。ちょうど本当だったら思い出したくもないような、そんな一つのこう情景をペテロは日に当たりながらもしかして思い出していたかもしれません。さあそのような中でイエス様が今日皆さんに紹介したい4つのこの絶大なびっくり仰天するようなこのイエス様の愛が示されていくのであります。一つ目のこと、それはイエス様がこの日に当たっているペテロにこう尋ねます。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか？ペテロ、あなたはこの弟子たち以上に私たちを愛し、私のことを愛しているか？イエス様は決して比較をなさらないお方でありました。誰が偉いかって弟子たちが言い出したら、もうそれに対して本当にこの、まあ、一括を入れるような、そんなお方だったのに、なぜペテロの前で、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかって言われたんでしょうか。これはこの時ペテロは自分は他の弟子よりも劣っている、ダメだ、弟子だと、そう思っていた中にあって、ペテロがそのことをですね、いやいや、私はイエス様はあなたを愛していますというその言葉を言うことによって、このペテロのその深い深いその劣等感を取り除こうとしてくださった、そのような愛の言葉であることを私たちは知るのであります。ペテロはこの質問に、はい、主よ、あなたが私を愛していることはあなたがご存知です。これ素晴らしい対話だと思っています。私たちも人生の中で人と比べて落ち込んだりですね、クリスチャンになっても、あの人の奉仕は熱心だけど自分はそれができなくてとか、いやあの人の祈りはとか、いろんな中で私たちは本当に人間っていうのはこれも生涯、やっぱり劣等感と戦わなくちゃいけない。また反対、裏返して言うならば優越感を持ってしまう。そういうやはり傲慢な気持ちを持つ弱さを誰もが持っていると思います。でもその時に解決できるもう一つの大きな鍵ですね。私たちにとってその思いから解放される大きな一つのこう楔から解き放つ、ちょうど私たちをがんじがらめにするそんなものをカチャッと言ってパンと解き放つものというのは、まさにあなたは知っておられます。他の人はどう自分を見てどう思ってもどう言っても、でもあなたは私が精一杯あなたの前でやっていること、あなたの前に仕えていること、あなたの前に生きていること、そのことをご存知ですと、私たちは本当に神様を見上げるときに、私たちをこうがんじがらめにする楔からカチャンとですね解き放たれていく、そういう体験をしていきますね。イエス様はこの時にペテロにそのような関わりを持ってくださいました。二つ目のことです。イエス様が示された愛、もうこれはきっと皆さんはここを読んで気づかれると思います。なぜイエス様は三度もペテロにあなたは私を愛するかと尋ねられたのか、皆さんどう思われますか。なぜイエス様は三回もあなたは私を愛するか、もう皆さんの心の声が聞こえるようですね。三度イエス様を知らないと否認したそのことに対して、まさにイエス様は三回その ことをまさにペテロはですね、このペテロの口で知らない、違うと、そういう言葉をペテロは吐いたわけです。ところがイエス様は、私たち普通人間だったらですね、ペテロを目の前にしたらですね、そういうペテロの前で、もしかして弟子たちも言ったかもしれないんですけど、ペテロどうしてお前は3回も知らないなんて言ったのかと、ついついこう責めてしまいそうですよね。でもイエス様はそんなことなさらなかったんです。そうではなくて、イエス様はペテロがその言った、その彼の唇、同じ唇で、イエス様、私はあなたを愛していますとペテロが言うチャンスを与えることによって、ペテロの中に3度イエス様など知らない、違うという否認をした、そのことを覆い尽くす、その過ちを本当に大きな愛で包んでくださる、そういうことをイエス様はしてくださったことがわかるのです。聖書を見ると、神様の愛、キリストの愛というのは、広さ、長さ、高さ、深さという、本当に私たちの、この思いを超えたものだって言いますが、まさにこの私たちにとって、この広さと長さ、二つ今日今まずイエス様の愛を、この示していただきました。次の三つ目のことを皆さんと見たいと思いますけれども、これは皆さんが日本語の聖書を見ているとわからないんですけれども、実は聖書が21章の今日の15節から、イエス様はあなたは私を愛しているか、愛しているか、愛しているかって3回使っています。ペテロはそれに対して、はい、愛しています、愛しています、愛していますと同じ愛が使われますね。ギリシャ語を見てみるとどうか。イエス様はこう尋ねられました。ペテロよ、あなたは私をアガペの愛で、つまり神の示された無条件のこの愛で私を愛するかと、アガペを使うんです。ところがペトロは3回とも、イエス様、はい、私はあなたをフィリオの愛で、つまりフィラデルフィア、友情ですね、まあ人間の持つ愛、まあこのアガペとこのフィリオの愛というのは、聖書の中ではある時にはこう重なって決して区別しないこともありますけれども、でも少し今日は明確に分けたいと思います。アガペの愛というのは神様の無条件の愛ですね。でもこのフィリオの愛というのは友情です。ご存知のように、愛、ギリシャ語には4つあって、エロスの愛というのが日本の中でよく知られる愛ですね。だから聖書で愛、愛って言うと、多くの人が愛ってなんかものすごく安売りしているように感じるんですけど、決して違うんです。日本で使われる愛というのは、よく男女間のエロスの愛、それが愛だと思われます。でももう一つ聖書はですね、ストルゲーって言って親子関係の愛の愛も使うんですが、フィリオの愛って言って同性同士であっても友情としてですね、本当にお前のためだったら俺は何でもやってやるというような、本当にこの兄弟愛っていうんでしょうか、私も娘が2人いますけれどね、本当に娘たち仲がいいんですよね。もう本当にこうそういう中でも、結婚しても一緒に住まないとかですね、なんかそんなこと言ってて、いや、やめてよねとか思うんですが、それぐらいですね、本当に、まあこの前も朝ドラでやってましたよね、家族で一緒にね、兄弟がこう住むなんて。でも、いや、本当にこう兄弟同士もお互いを信頼して、まあもう結婚しても一緒に子育てしようとか、なんかそんな気持ちで本当に信頼し合う、まあそんな愛がフィラデルフィアの人間の、まあ愛であります、フィリオの愛。ところがイエス様は2回、あなたはアガペの愛で私を愛するかと言ったときに、ペテロは3回ともですね、最初からイエス様、私はフィリオの愛であなたを愛しますと言うんです。これも聖書的には謎です。はっきりとそれがそうだと言えないこともあるんですけれども、でも私はこの御言葉を読む中で、この聖霊様の働きの中で、本当にそこにとても私は心を引きつけられました。なぜならば、 ペテロはイエス様から、あなたは私を完全な愛で愛するかと問われた時に、いやイエス様、私はあなたを完全な愛で愛することはできません。でも私が持っている精一杯の愛で、私はあなたを愛しますと、そうこうイエス様に、この答えた。まあ、まさに彼の中には自分がもう決してあなたのために命を捨てますなんて、そんなことを言えないイエス様は、人がその友のために命を捨てること、これよりも大いなる愛はない。イエス様は、私、ペテロはですね、私はあなたのために命を捨てると言ったのに、それはできませんでした。でもイエス様、あなたは私だけでなく、すべての人のためにあの十字架にかかって罪を担って、本当に死んで、そして三日目によみがえってくださいました。あなたにはそのアガペを本当に持っておられる素晴らしいお方だけど、私にはそのようなことはもう到底できないです。私は限界があります。と、そうペテロは自分の弱さを知ってイエス様の前に、そのようにフィリオの愛で私はあなたを愛します。でも三度も尋ねられて、ペテロはそのなんでこんなに言うんだろう。でもその時にペテロは気づいてなかったんですね。こんなにイエス様はペテロのことを思っておられる、愛しておられるから、三回も聞いて、ペテロが後でハッと、ああなんであの時三回も私に聞いてくださったのか、ああ本当にあの時に私がイエス様を否認した、その心の傷をこんな風にしてまでイエス様は私のことを癒してくださったんだと後になって気づいた。だからこそそのことを後になってきっと感謝して周りの人に証ししたんでしょうね。このペテロは最初のマルコの福音書とかそんなところにはこの書かれていないものが、ヨハネの最後にその福音書をしたためたヨハネは、そのペテロが後で感謝をする思いを何度も何度もきっと思い出して語ってくれたことを、これだけは付け加えなければと思って、きっとそこに書き記したのかもしれません。ペテロは、私が持てるその愛であなたを愛します、そう語ったのであります。さあ最後のところでありますけれども、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、そしていよいよ深さを私たちが知らされること、それは何か。あなたは私を愛するか。はい、イエス様、私はあなたを愛していますと3回その対話がなされる中で、イエス様はまた三度あることをペテロに語りかけているんです。何と言っているか。一回目、私の子羊を飼いなさい。二回目、私の羊を世話しなさい。三回目、私の羊を飼いなさい。子羊とか羊という、羊ですね。羊ではないです。よく間違えるんですけれども、つまり、教会に連なるすべての人たちのことを、ちょうどイエス様が、神様が牧者で、私たちは、この羊、子羊だと、本当にこの迷い出る、そういうこの弱さを持つ、この羊、子羊、もう本当に弱いものでありますけれども、しかし、イエス様はペテロにですね、あなたが教会員を、私の弟子たちを、私の愛する子供たちを世話しなさい、ケアしなさい、養いなさいって言われたんですよ。ペテロもまたそれも大きな、これを聞いて驚きだったと思います。もう私は弟子の一人の中にいることさえもう叶わないと思っていたのに、どうして私がそのようなあなたの大切な群れを養うことなんかできるでしょうか。でもイエス様は知っていたんですね。本当に弱さを知っている、人の罪の深さを知っている人ほど、その人を関わりケアすることができる。実は今日私が持ってきたこれ聖書なんですけど、ここにはですね、私がちょうど結婚をした時の、父からの、このもらった、この聖書でですね、愛には恐れがない という、そういう言葉でありました。私もやはりこの結婚をして、見て、また見えない、結婚の側面というのが見えてきました。で、私はもう一つ、実は、式文といって牧師になるときに、父からその式文の本を、もらったんですけれども、その中には何て書いてあるかというと、この罪を知っている者は深く人を愛することができるという、そういう言葉を書いてくれて、私もそれが最初まあどういう意味か分かりませんでした。しかし今日のこの御言葉のようにですね、イエス様がペテロに対して本当に深い過ちやまた罪を犯して弱さを、自分の弱さを知っている、そういう人にこそ神様はその大切な神様の群れを託そうとされる。完全な人、素晴らしいかもしれません。でも聖書を読んでいくと、神様は私たちが様々な弱さや、また痛みや苦しみや問題を抱えているからこそ、あなたが私の羊を、また私の子羊を養いなさい、またケアしなさい、関わりなさいと、そう言って語りかけてくださるお方であることを私たちは知るのであります。ペテロにとっては本当に聖典の霹靂のようなこの思いだったと思います。なぜ私なのですか？私にはふさわしくありません。そんな気持ちがあったかもしれません。でもイエス様はこのペテロに対してまた次の予告を次のようにされました。はっきり言っておく。あなたは若い時には自分で帯を締めて行きたくないところに、行きたいところへ行っていた。もうまさにこれは私たち若い時にはもう自由にいろんな中で私たちが願うようなことが、まあできる若々しさが表されていますね。しかし、年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。とそう書いてあります。この年を取っていくと、私たちはそれまで自由にできていたことがなかなかこのもう自由が効かなくなる。やはり年を取っていくと、それは誰もがそうですね。しかしそういう中でこのペテロに対して、あなたのその生涯のすべてを私は知っているよ、私はあなたと一緒にいるよ、恐れずに歩みなさいと、そう語りかけてくださったその言葉に、実はペテロはとても大きな励ましを受けて、本当に彼はこの初代教会において、使徒言行録を見てくださるとわかるように、この彼はそこでまたこの弟子たちの、またその後の初代教会の大切なリーダーとな、として立てられて歩み出していくんですね。私昨日からこの教会に来てですね、この建物を見てですね、なんかこう暖かいなってこう思っていて、今日もまたここに座って一つのことにこうちょっと気づかされたんですけど、ちょうどこの上、皆さんここに立って後で見てくださると分かるんですけどね、5本のこう柱がですね、この梁が出ているんですけどね、なんかこう神様の手がですね、こう5本、こう、ちょうど、私も、安守礼を、受けた時のことを思い出しますけれども、その時に手を、この、頭の上に置いていただいて、そして祝福をして、派遣をされるという、そういうことを、牧師として立てられる時に、多くの人がするんですね。で、私たちキリスト者も、本当にこの手を置かれる神様に、まあ、手をつけられるっていうのは神様に選ばれるということでありますけれども、本当に私たちが立派だから、私たちが完全だから、私たちが本当に行いが良いから、私たちを神様が選んでくださるのではなく、まさにこのペテロのようにですね、どんなに私たちがいろんな中で弱さを持っていても、もう神様はその弱さを徹底して祝福へと変えてくださる、 恵みへと変えてくださって、私たちのこの頭に、いや私たちの体に、いや私たちの過去の痛むところに、いやもうこんな自分はもう決してもう用いられるはずがない、いやもう決してこのことは誰にも言えないと思うような、そういう痛みにも主は私たちの上に手を置いて、祝福を置いて、私たちをこう使わせてくださるお方であることを忘れないで歩み出していただきたいと思います。最後に、私が進学校に行くときに、私の母から、との対話のことを少しお話をして、今日のメッセージを終わらせていただきたいと思うんですけれども、私は実は何人兄弟に皆さん見えるでしょうかなんて言われてもね、そんな紹介の中にはありませんでしたから想像できないと思うんですが、私一人っ子なんですね。昔からもね、一人っ子は問題が多いとこう言われながら、こうまあ育ってきたものの、本当にそうだったんですけれども、私は前からうちの母にですね、兄弟が欲しい、弟が欲しい、妹が欲しいとこうよく言っていました。その時に私の母は、もう、繰り返しですね、ごめんね、安志ちゃんって、ニコニコっとしながら、まあ、スルーされ、まあ、スルーされるというかですね、まあ、そんな風に言われて、まあ、それ以上私ももう、言えないので、でも繰り返しなんか、私は母に言ってたことをこう思い出します。で、進学校に行くことが決まって、ちょうどうちの両親は、福岡の西区で開拓伝道を、この、初めて4年目の時でありましたけれども、そこから進学校の寮に移るという時にですね、私は母から呼ばれて、ちょっと話したいことがあるって言って、ちょっと座ってって言われて、まあ、ちょっとこう私もかしこまってこう座ったんですけど、そうすると私の母がわーっとこう泣き出したんですね。で、私はびっくりして、どうしたのってこう言ったら、安志ちゃんごめんねって、あなたには本当は弟がいた、でもちょうど妊娠ちょう4ヶ月目に入って、やはりこう体を無理して流産をして、その後の処置が良くなかったので、その後に子供が産めない体になってしまったんだ、もう本当にごめんなさいねって、その母が私にそう言ったんですね。私はもうびっくり仰天でした。いやいやいや、お母さんのせいじゃないよと。でもその中でもう母はもうごめんなさい、ごめんなさいってこう言って、いや私はその時に、いやこっちこそごめんなさい、本当に母がそのことを、そういう経験をしていたことを知らずに、何度も何度もどうして僕には弟がいないの、妹はいないのと言って母のことを責めているような、そんな声に言葉に聞こえただろう。でも決して母はそのことを私に対してはその時には言わなかった。でも、あ、こんなに深く深く私の母も苦しい死んでいたんだなと、そう、私はそのことを聞いてですね、私もお母さんごめんなさいと、そう母に言うしかありませんでした。でもその時にですね、私の心の中に不思議な思いが与えられたんです。それは何か、あ、自分は一人ではなかったんだな、兄弟がいたんだ。で、私はその時にですね、あ、天国に行ったら私は一人っ子ではなく兄弟がいると、なんかそんな感覚をこう覚えたんです。とてもそれで私は嬉しくなりました。実は私たちプロテスタント教会、特にバプテスト教会は幼児洗礼をしませんね。カトリックや多くのプロテスタント教会は幼児洗礼をします。なぜならば、幼い時に亡くなったり、昔は特に子供が育つということはとても難しかったので、生まれたらすぐ洗礼を授けておかないと天国に行ったかどうかわからないという、そういうやはり痛みを親が持つことがないように、もう生まれたらすぐに洗礼を授けるということをしていました。でも私たちバプテスト教会はそれをしません。それはなぜか。それは生きることも死ぬことも神様の領域にあることを私たちは信じているからです。洗礼を受けたか受けないか、もちろん信仰告白をすることはとても大切です。でもそれを超えたもっと大きな神様の愛が、計画が私たちはあることを信じるので、洗礼を親が強制的に授けて、でもなんとか私たちがそこで、いや、この子は大丈夫だと思う、そういう信仰ではなくて、徹底してですね、徹底して神様に全てのことを委ねる、 できるなら私たちは本当に生きているうちに私たちは福音を述べ伝えてたくさんの人に洗礼を施すということはとても大きな私たちの宣教命令の一つであります。でもそこでたとえそのような中で大きな死を痛みを経験している人に対してもきっと神様は私たちの想像を超えた何かを計画してくださっているのではないか、私たちのまだ知らない神様の愛が、イエス様の愛が、私たちにはまた天の御国に行って、私たちがまたその天の国に入った時に私たちにびっくり仰天するような神様の愛を私たちは経験していく、そのようなものであること、そして今日この御言葉からこの地上においても皆さん一人一人が愛され、皆さん一人一人が許され、皆さん一人一人が神様に用いられていくことを神様が用意していてくださることを共に信じて歩み出してまいりたいと思います。お祈りをいたします。今日最後に祈りの前に御言葉を一箇所読ませていただきたいと思います。それはペテロの手紙の中の一節です。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。愛は多くの罪を負うからです。私たちの救い主である主イエスキリストの父なる神様、あなたの偉大なる、絶大なる、驚くべき愛を心から感謝いたします。私たちは弱いですが、あなたは強いお方です。私たちは不完全ですが、あなたは完全なお方です。私たちは罪、過ちを繰り返しますが、あなたは一度も罪を犯すことのない完全なるお方です。私たちは自分で自分を救うことはできませんが、あなたは私たちすべてのものを、あなたを信じるものを救ってくださるお方であることを心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたが持っておられる本当に驚くべき素晴らしいこの愛を私たちが信頼しながらこの地上の生涯を歩むことができますように導いてください。私たち本当に小さな小さなものです。弱いものです。しかしその私たちをあなたは選び、今私たちをこの教会に、この礼拝に、またあなたの御救いの中に置いていてくださることを心から感謝いたします。どうぞ神様、これからもあなたと共に歩む中で、あなたの弟子として共にこの地上の生涯を歩ませていただく中で、さらにあなたの偉大な愛を、絶大な愛を、驚くべき愛を私たちが知り、その愛を多くの方と分かち合っていくものとしてください。今日ここに集っておられるお一人お一人の人生における痛みがあるならば、また苦しみがあるならば、悩みがあるならば、主よ、あなたの御手が今日その方々に置かれて、ペテロのように、主よ、あなたの完全なる癒しを受けて、慰めを受けて、また希望を注がれて歩み出すものとしてください。この祈り、私たちの誠の救い主尊きイエス様のお名前によって御前に祈ります。アーメン。